震災から間もなく丸6年、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、学校を飛び出して日々新たな学びの連続、元中学教師、私佐藤敏郎53歳と、
その女川町の海の目の前にありますアガインステーションで皆さんをお待ちしております。私阿部真知子が
産地直送でお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ご存知の方も多いとは思いますが、今一度おさらいをしたいと思います。この番組女川なう佐藤敏郎の大人のたまり場は、東日本大震災の津波で町のほとんどが流されて何もなくなってしまった町、いわゆる被災地の一つである宮城県女川町で地元の住民で作った臨時のラジオ局、女川災害 FM を前身にしています。
はい、女川災害 FM は当初は避難所生活に必要な情報を届けるために、そして途中からは元気をなくした町の人たちの支えとして5年間毎日放送を続けましたが、復興が進みスタッフが減ってきたことから2016年3月に放送を終了しました。
はい、でもそれでも何かしらの形で続けてほしいという要望や、女川町の東北の復興の現状を全国に伝えてほしいという声がたくさん寄せられ、それに応える形で新たに始まったのがこの番組というわけです。はい、女川災害 FM にそれまであったいくつかの番組から、看板と内容を引き継いで、私とマッチが2人でやっていくことになりました。はい、でこと形になって、間もなく丸1年、
早いですね。
そして震災から6年を迎えるわけですが、去年の3月に FM が、災害 FM が閉局になるということで、まずあの時は本当にいろんな方々がたくさんね、特に最後の2ヶ月ぐらいは、いろんなこうゆかりのある人が訪問したり、番組に参加したりっていう、本当にいろんな方々に支えてもらって、この災害 FM があって、私がこの番組を新しく4月からやるということになったというか、その思いをすごくこう感じながらこうやってきたような気がするんですよね。
私はですね、女川町 の, その人たち、町民 の, その魅力、面白さをなんか再確認なんかできたかなと思うんですよ、この1年振り返ると。
なるほどね。
なんか改めて今まではなんとなくこう、どうもこんにちはって、ああだったよね、こうだったよねっていう世間話をしてたんですけども、なんかこう改めてその方のお話、その震災の時の出来事だったり、その時の思いで、これから女川町をどうしていきたいかっていうその思いを聞いた時に、やっぱこの人たち面白いわっていう、なんかその再確認できた1年だったかなと思いますね。
そうですね。それからやっぱりそのこうトーク放送さんで、番組をこう流してくれるっていうこともあって、新しいこうリスナーの層が増えたりとか、お便りもいろんな方面から届くようになって、さらにね、いろんな角度からこうやり取りができて、どんどんどんどんなんか女川ワールドというか、
そうですね、
それが広がってきてるような気がします。そしてあの、今週も実はですね、スタジオに、遊びに来てくれるこのご町内の、方々、ありがたいですよね。それから、あの県外からも来る時もあるんですけども、この番組では通りすがりの方々と言ってますけどもなんか番組を、いつも盛り上げて、くださっていますが、今週も来ています。
はい、
よろしくお願いします。
それではみんなで楽しんでいきましょうね。
はい、
最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。
今日はこの方に来ていただきました。
シーパルピア女川で、スペインタイルを作っています港町セラミカ工房代表の阿部成美と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。スタジオを飛び出しまして、シーパルピア女川、商店街のど真ん中の港町セラミカ工房に、私たちも来てインタビューをしています、復興真っ只中の女川の町では、町のあちこちでスペインタイルという いろんな絵や文字が刻まれたタイルが使われています、
はい、
お店の看板であるとか、うん、まあ、再建された住宅の表札とか、うん、駅の中にある温泉の湯ポッポの中にもね、はい、そのスペインタイルがたくさん使われているし、
ね、
まあ、おしゃれだしね、
う
ん、お土産用としても評判になっていて、私も買ったりしてるんですけども、はい、こうしたタイルを一手に制作しているのが成美さんの運営するセラミカ工房です、うん、でもこのスペインタイルっていうのは震災前は女川にはなかったですよね。
なかったですね、
はいはい、
震災前は陶芸を趣味で仲間と一緒にやっていました。
あ、そうですよね、はい、女川の浜の、 あの本前文館で陶芸教室されてましたよね。
はい、はいはい、そうです。それは町の方の、 用意してくださった、うん、設備を使って、うん、で私たちはサークルっていう形を作って、はい、それで、まあ、みんなで陶芸好きの仲間が集まってやっていました、うん、はい、でそこも、まあ、目の前海っていう場所にありましたの で、ね、文館も全部ダメになってしまって、うん、で設備も備品もあとはその年の4月にバザーをやろうと思って、うん、仲間みんなでせっせともう作品を作りためてたんですよ、ね、もう400点くらいあったんです。2年ぶりのバザーだったの で、はい、でその作品も全部ダメになってしまって、
そうですよね、うん、もちろんそのサークル活動もストップしたわけです、
うん、そうです。そこの時点でもう活動もできなくなって、うん、もう趣味の陶芸どころではなかったですよ ね、
そうですね。
みんなで当時サークルのメンバーが7人いたんですけど、うん、1人は残念ながら亡くなってしまって、うん、で残りのみんな もう家なくして、はい、それぞれ、まあ、避難所から仮設に移ったりなんかして、うん、もう本当に趣味を考えるっていうような状況ではなかったです。
そうですね、確かに、はい、
でそれが半年くらい経ってからで私がちょうど当時会計をしていて皆さんのお金を預かっていたので、うん、ちょっとそのお金も現金で持っていたために全部ダメになってしまって、うん、その辺でちょっと責任を感じてて、うん、で半年経ってちょっとこう気持ちに余裕も出てきたし、うん、もう一回なんか陶芸やりたいなと思って、で仲間に声をかけてみたんですよ。そしたら集まってみたらやっぱりみんなも同じような気持ちでいて、うん、なんかもう一回ものづくりやりたいよねってなって、
そうですね、まあ、それどころじゃないと言いながらそういう時だからこそむしろね、
うん、そう
やりたいっていうふうに思うんですよね、
うんうん、でじゃあちょっともう一回なんかサークル復活させるために何かやってみようかって思って、うん、でもやるって言ってもそれまでの活動っていうのは町に頼りきりの活動だったんですけど、うん、場所にしても設備にしても、うん、もしもう一回やるんだったらもう町に頼ってる場合じゃないので、
そうですね、
自分たちで何とかするほかないなって思って動き出した時に本当にいろんな出会いがあって、
うん、
で一番最初の大きな出会いが野球場の仮設住宅が完成したのが宮城県内でも一番最後11月だったんですよね。そうですね、11月でしたね、はい、でその中央にマルシェがありまして、はいはい、そこでその完成のお披露目のイベントをするの でそのイベントの中の一つで陶芸教室やってみないっていうことを、
はいはいはい、
友達から声をかけられて、でえって思ってちょっと嬉しかったけれども、はい、設備も何もないのにどうやって陶芸やんだろうって、うん、でもとりあえずなんか粘土があればなんとかなるかなって、うん、作ってしまえばあと焼くのはどっかに任せて焼いてもらえる、
うん、
そんな感じで軽くじゃあやってみようって、うんうん、お受けして、でその事前の準備の集まりがあってそこに参加した時にまあ、自己紹介をして、で自分はもう一回陶芸やりたいんだってお話をして、はい、でたまたまそこに出席していた駅舎を設計したバンシゲルさんがそのお話を覚えててくださって、
はいはい、
後日当時学長を務めていたその京都造形芸術大学の千住博さんと一緒に女川にいらした時にちょっと時間取っていただいて、でまあ、どういう思いで今動いているのかお話ししてみなさいということで時間いただいて、うん、でもう一回陶芸やりたいんですっていうお話をしたところ、うんうん、千住先生が、うん、じゃあ学校から窯を寄贈しましょうっていう、そういう提案をいただいて、でちょうど翌日が学校の理事会があるので、うん、そこでもうお話し出すからすぐ見積もり出してほしいって言われて、
なんかもうすぐですね、
そう、もう速攻だったんですけど、で慌てて業者にちょっと掛け合って見積もりを出してもらって金額をお伝えして、はい、そしたら翌日電話がかかってきて、 理事会で決定しましたのですぐ釜を発注してくださいってわあすごいと思って。
それはすごいですね。
すごかったんですよそのスピード感、うんうんうん、でもちょっと立ち止まって考えたら、はい、その釜一体どこに置きましょうって、うんうん、どこで活動しましょうってなって、うん、当時場所がなかったんですよ、そのお話いただいたのが2011年の12月ですから、うんうんそうでちょっと待ってくださいってとにかく場所が決まったら釜発注しますのでってちょっと お待ちいただいてで年が明けて2012年の4月に希望の鐘商店街がオープンするということになって、はいはい、でその時にサッカーチームコバルトーレさんが事務所をそこに準備すると、はい、でもしよかったら半分貸してあげるよということでお話をいただいてでコバルトーレさんの事務所を半分曲がりさせていただくということで釜の置き場所が決まりました、はい、それがあと2012年の4月ですよね。でその釜のお話をいただいた12月にこれまたその一緒にその事前の説明会に参加していたそのある女性と出会って、はい、でその女性が陶芸をやってる人を探してるっていうことで声をかけられて、そしたらその人がスペインタイルっていうのをちょっと知人から紹介されて勉強したいんだけど焼き物の知識がないので陶芸クラブの人誰か行ける人がいたら東京の方に指導してる教室があるのでそこに一緒に行ってみませんかって言われて、でって
そこでスペインタイル
というそこで初めてタイルを知りました私は。
なるほど、うん、結構その出会いとその動き出しと決定とすごいこう流れが、うんまあ、トントン拍子というとちょっと言葉が軽くなってしまうんですけど、うんうんうん、すごい流れでこう勢いでいった感じですね。
一気にそうなんですよ、釜のお話がありそのタイルのお話があり本当に同じ時期でしたので、で陶芸だけじゃない、じゃあそのタイルも焼けるよねっていうことになって、でその彼女の誘いで私は2012年の1月、はい、2月と東京の教室にそのタイルの絵付けの勉強に行きました。で女川とスペインのガリシア地方で、
はい、地方
とてもこう地形的にもよく似てるんだそうです、
海の町ですよね。
そうですね、リアス式海岸のリアっていうのがスペイン語で入り組んでるっていう意味があって、そのリアスっていう言葉の語源にもなっているそうなんですけれ ど、ね、でとても共通点があるのでそこと異文化交流を始めたいなっていうお話が持ち上がってたそうなんです。で一緒に勉強に行く人を探しているということで私は誘われて、でその3月にその東京の教室の主催するスペインでの研修旅行があったんです、はい、タイルに特化した、はい、もうタイルを勉強しましょうっていう研修旅行でした。でそれにタイミングよく
スペインに行っちゃったと。
だけど、はい、その直前に行く直前になって、はい、その彼女が行けなくなっちゃって、二人で行くはずだったのにな
るほど、
それでどう
なされたんですか。で結局私も一人参加した。私以外はその教室の生徒さんなので、東京大阪神戸の方から全部で 14、5 人だったんです、その中に私一人乗っかって、はい、スペインに行きました。
その研修実際に行ってどうでしたか。
もう本当現地 そのタイルを見るっていう研修だったんです、はい、で私が行ったのはそのバレンシア近郊、バレンシア近郊にスペイン国立の陶芸の専門学校があり、あとは東京の教室の先生の妹さんがバレンシアで教室を開いていて、そこを中心に見てきました、そしたらもっとこう街のあちこち、本当にお店の看板だったり、あとは建物の外壁だったり、教会の壁だったり、闘牛場の壁だったり、本当にいろんなところにタイルが使われていて、でその博物館に行った時に、200年、300年前のタイルが展示してあったわけですよ、でこういうふうに展示してあって、英語スペイン語で解説はしてあるんですけど私読めないし分かんないし、でもそのタイルを見ただけで、当時その300年前にそれを作った人とこうつながれたような、そんな感じがしたんですよ。陶器なので割れたり欠けたりはしてるんですけど、色はあせない、
色はあせないんですよね。
あせないんですよ、当時のそのままの状態を保っていて、でなんかこう訴えかけられたような、
なるほど、
感じがして、
うん、それはもう運命的な出会いみたいな
感じですよ ね, ですね、
うん、今あのこのお店の中にも飾ってあるんですけど、うん、はい、そうそうそう、
この帆船のタイルは300年前にオランダで作られたタイルを、うん、タイルのデザインを、うん、復刻させたんですよ。これは私が作ったんですけど、東京に通って作って仕上げたものなんですよ。でまさか300年前のオランダでこれを作った人が女川で復元されているっていうのは想像もしてないと思うんだけど、
そこもなんかつながってる。
だからそういうふうに今のこう状況を本当に100年200年先の人に伝えることができるものだなって本当にそういうふうに思ってたんですね、スペインで、うん、そんで自分なりの思いをいろんな人に話してみました、うん、はい、自分としてはこのタイルをこんな感じで、うん、あんな感じで街づくりに使いたいんだけど、うん、なんとかなんないかしらって、うん、そしたら小松さん、明日への希望の小松さんを紹介していただいて、
このラジオにも出てもらいました、はい、
あ、そうですか、
インタビュー、
うん、小松に相談してみろと、彼だったらなんとかしてくれるって、で小松さんと会って自分の思いを伝えました、こんなんですよって。そしたら小松さんがいいねいいねそれいいねって、なるみさんぜひその夢一緒に叶えましょうって言ってくれたんですよ、うんうん、もうその一言に舞い上がって、
うん、なるほどね、
でもしかしてもうこの夢叶えられるってその時に思っていろいろアドバイスをいただいて、で一番最初に動いたのがその内閣府でやっていた新たな一歩プロジェクト、被災地でこう起業する人を応援するようなプログラムでした。で2012年の6月にそのプログラムに応募して、で採択されて、で助成金をいただいて、一応こう自分としては街づくりに貢献しながら、うん、女川の新しい文化として、うん、もうずっとずっと継続するものに作り上げていきたいなっていうのがあったので、うん、NPO 法人という形を選択して、はい、で自分自身でもちょっとこうちゃんとこう社会的な責任を持ちつつ活動はしていきたいなっていう思いもあり、法人化するということで進めました。
本当に色を失った、ね、何もかも流されたあの瓦礫だらけの街に、うん、少しずつこうスペインタイルがこういろんなところに貼られるじゃないですか、はい、多分復興のスピードってそういうのかなと思って、まあ、一緒に進むような感じがしてとてもいいなと思いました。
タイル作りの技術に関しては私はゼロからのスタートだったので、うんうん、でも自分たちがその技術をちゃんとしたものを身につけるのを待ってたら、街、うん、づくりにのスピードには乗っかれないんだというか、街、うん、づくりの計画に乗っかるためには、はい、自分たちの技術も身につける、はい、組織も作る、はい、いろんなことを同時進行で一気に進めないとダメだなって、うん、それがちょっと大変だったといえば大変だったんですけど、
なのでこれまではそのあくまでも趣味、
う
ん、趣味の陶芸、
そうそうそう、
でこれからはその事業としてやっていかなきゃいけないっていうことで、そうそう、今まではその、うん、なんだろう、助成金でやってましたけども、うん、今の形態、今はあの町のお母さんたちが、うん、ね、あの従業員として働いていらっしゃって、うん、これまでその震災前の長和町だとその水産加工品 の, その会社だとか、うん、あのスーパーお前屋さんありましたけれども、うん、そういうレジとか、うん、そういうのだけだったと思うんですよね、うん、まあ、他にもいろいろあったかもしれないんですけど、うん、まあ、そこにそのなんだろう、雇用も生み出してるっていうちょっと印象があるんですよ、私的には。
本当にね、あの最初は本当に陶芸をやりたくて、そのためだったらタイルもいいかなっていう感じでスタートしたんだけど、やってるうちにあの自分以外にもじゃあ一緒にやってみるっていう、ね、あの仲間に加わってくれたメンバーがいて、6人でスタートしたんですよ、でも全員6人とも被災してるので、うん、趣味で遊んでる場合じゃなかったの、うん、本当に、はい、だからいくらかでもこう家計の足しにっていうか将来の設計のために収入が必要だったので、うん、はい、じゃあちゃんとした技術を身につけようっていうことで、
は
い、
なるほどね、
なるほど、それをこの街づくりっていうか復興に本当に合わせてタイアップしていくような感じだったので、うんうん、まあ、大変なところは大変だったですよね、それはね、
もう 一番大変なのはその技術を身につけるというところが大変でした、ね、中途半端なことはしたくなかったし、やっぱお金をいただくものなのでちゃんとしたものを出したいっていうのがあったから、もう失敗の数は計り知れないくらい失敗しましたけど、でもそれもやっぱり国の助成金があったりとか、あとは緊急雇用対策のそういう助成金があったりとか、そういう国の助成金を活用したからできたことだし、それはすごいありがたいことだったなと思いました、
観光客っていうか小長に来た人たちがここに訪れて手に取って買っていったりするわけですけども、観光とかで来た人たちの反応みたいなのはどうですか？
まあ、お店に入ってくると皆さん、わー綺麗かわいい素敵ってこんなの見たことないって、
ね、美術館みたいですよね、ここなんかね、
なんかね、お客さんある方が小さい美術館みたいですよって言ってくださって、それがすごい嬉しいことだし、だから被災地でこんな鮮やかな色見たことないって、
まさにそうですね。
そうですね、今の長はシーパルピアのそうですけれども、お店の中に入ると一番こう色があるお店ですよね、
そうですね。しかもこうよく見るとこう長和の風景とか、イベントの絵も散りばめられてますし、
ホヤとか獅子舞のね、獅子振りの獅子とか、
そうですね、あとかつての風景もあったりしてね、灯台とかね、
先日も、町内の方がこう来た時に、ここに来ると女川の過去と今と未来が見えるって言ってくれて、
素晴らしい、
もう感動
まさにそうだ、
懐かしい風景もあるし、で見たことないようなこうヨーロッパ的な柄もあるしって、なんか未来も見えるしって言ってくれて、それがすごい嬉しくて、
そうですね、ぜひね、本当に、ね、立ち寄って手に取っていただきたいですね、
はい、ぜひ、もう見るだけでいいんですよ、
そうなんです、
眺めてもらうだけでいいんです、
私なんてただこんにちはって来て、ぐるーっと見て、じゃあお疲れ様ですまた来ますって言って、
本当それでいいの、
そうですね、私もいろんな人こうに連れてくるんです
よ、ね、嬉しいです本当に、はい、
それからこの前その片岡鶴太郎さんもこのタイルの絵付けをしたんですよね、
はい、そうなんです、テレビの取材で来ていただいたんですけれど、最初は本当ちっちゃいタイルを作ってもらえるのかなと思ってたら、いやってせっかく描くんだから大きいの作りましょうっておっしゃってくださって、ちょっと準備は大変だったんですけれども、本当2時間くらいで一気にお魚描き上げていただいて、本当にそれも移動せずに残るものですの で、 そうですね、タイルなので触れるんです、触って本当に鶴太郎さんもその筆使いの跡を触って確かめてくださいとおっしゃってましたけど、
新しくオープンしたハマテラス の、はい、壁に、
飾ってありますね、
外の、ね、塀に飾ってあるので、ぜひそちらも見ていただきたいですよね、このラジオはですね、宮城だけでなくです、ね、全国でも放送しています、なので何かこうお店の PR をしていただければと思います。
工房では制作の体験もできるんです、で通常の体験ですと 7.5 センチ角のものを 1枚作っていただくような体験なんですけれども、今のおすすめはメモリアル体験って言って2枚作っていただいて、1枚は自分用っていうことで完成したらお手元にお届けします。あともう1枚は女川に来た記念にぜひ街を彩るタイルとして残してくださいっていうこと で、 でそのメモリアルタイルは今はその新しくできた施設ハマテラスの前の壁のところにこれからどんどん貼り付けていく予定があります。なので皆さんが作ってくださったタイルは街にずっと残りますので、街を彩り続けですので、お長いに来た思い出にぜひ作っていただきたいなと思います。
なんか素敵ですね、私お家を、購入した友人に表札をプレゼントしたんですよ、その表札がこのセラミカ工房さんの表札なんです。なるほど、どうですか、表札。
表札 もう本当に全国各地から注文をいただいているんですけれども、最近はその宮城県内の石巻だったりとか、綿の葉、名取、岩沼、気仙沼、南三陸、もういわゆる被災地と言われるところからのオーダーが多いんですよ。で私たちも同じこう経験をしているので、表札を作るっていうことの意味がすんごい こう分かるんですね。自宅の再建っていうその象徴ですよ。だからもうそういう方から表札のオーダーが来るともう張り切ってしまって嬉しいあのオーダーです。
はい、佐藤家でもちょっとその計画を進めてます
。ぜひぜひ。
そうなんですね。
お待ちしております。
楽しみですね。はい、そんな表札のお話もあるんですけど、そのセラミカ工房さん、まあ、最初は希望の鐘商店街で、はい、営業しておりましたね。まあ、そこからシーパルピア女川に移転して間もなく、まあ、丸5年ですかね、うん、もうすっかりなんかこう女川の名物の一つになってますよね。今後はどうしていきたいですか？
そうですね、やっぱりあの本当に今までもこう一枚一枚町の復興とともにタイルが増えてきたように、これから もうずっとずっとあの一枚一枚ずつ町にのあちこちに増えていけばいいなっていう、そんな思いでいます。あとは今あの工房で作っている作り手さんたちがいずれこう独立して自分の工房を持つような、そしてそれぞれこうオリジナリティにあふれる、そうそうそう、
のれんわけですね。
だから女川の町のあちこちになんかスペインタイル工房があるねみたいな、そんなビジョンを描いています。
で
それを見に、それを見に町外からあの本当にたくさんのお客さんが来てくださる。でいずれなんか女川でタイル作りしたいからって言って移住してくる若者もありみたいな、そんなそんなこうタイルつながりでどんどん女川に人を呼び込めるような、そんな取り組みをしていければいいなと思っています。
ありがとうございます。
そしてですね、まちづくりはまだまだ現在進行形なんですけれども、なるみさんは今後女川にどんな町になってほしいですか？
やっぱり住んでる人がこう自慢して喋りたくなるような、女川ってこんないい町なんだよねっていうのをどんどんこう伝えられるような魅力的な、なんかこうイメージあれですけど町になればいいなと。そしてやっぱりこうなんだろう、泣く泣く町を離れた人もいると思うんですよ。で離れた人ほど女川のことがとても気になってると思うの でそういう人にも女川の魅力を伝えつつ、いずれなんかじゃあ女川にまた戻ってみようかとか、戻っていきたいなって思えるような町づくりができるといいなと。
なるほどね。そんな町になるとね、我々の番組もね、いっぱいこうプログラムが増えるなと思います。
ねえ、
はい、ね、一緒に頑張っていきたいと思います。
はいはい、今日は港町セラミカ工房の阿部成美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
女川ナウ、
佐藤敏郎の大人のたまり場。
番組では皆さんからのメッセージやリクエストをお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp までお願いします。
ここからはですね、リスナーの皆さんからのお便りを紹介します。はい、東京都 WR さんよりご報告です。としろうさん、まっちさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
以前まだ女川へ行ったことがないとメールさせていただいたものです。あ、そうですね。実は先月念願かなって皆さんの住む女川町へ行くことができました。仕事で岩手県の一関まで行くことになり、それがたまたま金曜日だったもので、仙台から寄り道する形で行ってしまいました。行ってしまいました
よ、ね、行ってしまいました。
はい、着いたのが、夜の8時過ぎでしたので、ほとんどお店もやっておらず、何をするでもありませんでしたが、真新しい商店街を歩いてみて、海までの一本道を歩き、ファミリーマートでコーヒーを飲んだり、前にラジオにも出演されていた駅の中の温泉施設に行き、お土産品を買って帰りました。本当は一風呂浴びたいところでしたが、すぐに閉館という感じだったので今回は諦めました。でもここで桑田さんがライブをやったんだなとか、壁に飾られている写真やサインを見たりして、とにかく本当の女川に来ることができたというだけで感激しました。そうですね、あのゆぽっぽでは、はい、なんといってもね、3月、去年の3月に桑田佳祐さんが ね、いきなりゲリラライブをしたところでございますね。はいはい、夜ということもあって、本当にここが津波で何もなくなってしまった街という感じは不思議としませんでしたが、時々車のライトが何もない空き地を照らすと、 家の跡らしき痕跡もあったりしてハッとさせられたりもしました。今回は急だったこともあり何もできませんでしたが、行き方が分かったので今度はちゃんと昼に行きます。いつか通りすがりになれるその日まで頑張ります。なんかありがたい、女川へ初めて来た割にはいろんなことご存知の方ですね、これはね。
本当に、はい、夜に来てもやっぱりそのシーパルピアンを歩ってくださってね。
まあそういう意味ではこのラジオもね、うん、役に立ってるのかなと思いましたけれども、うん、でもこの方がね、WR さんが言ってるように、うん、こう夜の女川っていうのはこういろんなこう私も時々通るんですけど、うん、こう思いが巡りますよね。
なんかこう、まあ、今新しい商店街がありますけど、うん、そこの、まあ、今火災になってますから、うん、その何メートルか下は、うん、以前そのね女川の町があったっていうのをちょっとふっと思い出す時があるので、なんかちょっと感慨深いですよね。
なるほどね、はい、ぜひですね、日中も来ていただいてラジオのね、スタジオにも、ね、遊びに来てほしいと思います、はい、
待ってます、続いてです、はい、石巻市大街道からラジオネームナッキーさんよりご報告、
はい、
お女川ナウの皆さん、通りすがりの皆さん、お元気ですか。石巻のナッキーです、しばらくメールできていませんでしたが、以前からたびたび書かせていただいたように先日お母さんになりました。
おめでとうございます。
陣痛が始まってから出産まで22時間かかり、いろいろと大変でしたが母子ともにおかげさまで健康に過ごしています。とはいえ毎日初めてのことだらけで大変です。でも自分の母もこんなに大変な思いをしながら自分を育ててくれたんだなぁと考えたりもして、改めて今こうして生きていることに感謝しています。もうすぐあの3月が来ます。思い出すとよく生き残れたなぁと思ったり、あれから会えなくなってしまった友達や親戚のことが浮かびますが、こうして命をつないでいくことが私のできる復興なんだと思っています。毎日自分自身に向けて頑張ってと言っていますよということでいただきました。
なるほどね。なんかこうね、石巻で、まあ、北海道ですからね、
はい、
石巻でこう母親になったということで、いろんな、ね、思いを書いてくださいましたけど、
そうですね、
どうですか先輩母親として。動画さん、
なんかその22時間の陣痛っていうのが信じられず、私は2時間くらいでましたので、なんか大変だったろうなって、ね、でも本当にお母さんになれた日っていうか、うん、まあ、生まれる子もそうですけど、お母さんになれた日っていうのがすごくやっぱり、うんうん、印象深いですね。
なるほどね。ナッキーさんね、母親としてね悩むことがあれば、うん、ぜひお便りください。
そうですね、
先輩の動画さんが、
はい、
力強いアドバイスしますので、
は
い
はい、私はまだ答えられないので、私も参考にさせていただきますので、
ナッキーも頑張って、はい、お母さんに早くなってください。
はい、頑張ります、はい、ありがとうございます。皆さんからもメール、おはがき、ファックスお待ちしています。宛先は後ほど、それでは音楽です。
はい、先ほどの WR さんよりリクエストいただいています。
帰り道急ぐ途中でふと足を止める。
今週もお送りしてきました女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場、いかがだったでしょうかと、なるみさんにね、ゲストで来てもらいましたが、
はい、
この人たち聞いてみっちゃで女川の人たちを呼ぶたびに思うんですけど、うん、女川愛というか、うん、本当にふるさとを愛して、うん、人を愛して、うん、ね、亡くなった人も含めて、うん、こう思いをみんなでこう共有している感じがして、うん、なんか私もすごく心が温かくなりました。共にね、はい、復興頑張っていきたいと思います。
そうですね、はい、そういえばとしちゃん、はい、なんかお知らせがあるということで、
はい、実は3月19日に東京で、講演会をします、
はい、
これはですね、大川小学校のことについてなんですけど、うん、もうすぐ6年になりますけども、うん、こうどこが問題なのかとかね、うん、何があったのかとか、うん、きちっとこういろんな報道だけではわからない部分があって、うん、私たちの思いも含めて、いろんな質問とかに答えながら丁寧にみんなでとにかく考えたいと思いますね。大事なこととしてみんなで向き合えるような、そんな時間にできたらと思っています。
はい、
詳しくは NPO キッズナウジャパンのホームページをご覧ください。
よろしくお願いします、はい、
ぜひ来てください。これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp
onagawafm.jp、 ファックスの場合は 022-774-1474、 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。それでは
今週も
頑張って。